楽子小学校創立145周年記念番組楽
子の成功。
この番組では今年創立145周年を迎え、それとともに2019年3月に閉校する京都市立楽子小学校のこれまでの歩みを、楽子小学校にゆかりのある方々と一緒に振り返りながら、楽子地域の魅力、これからの楽子を考えていきます。改めまして、番組をナビゲートさせていただきます、嵯峨根幸子です。今月から始まりました楽子小学校創立145周年記念番組楽子の生徒は、3月まで月ごとに楽子の歴史、楽子と生きる今、楽子の未来への3つのテーマでお届けします。今回も楽子地域にゆかりのある方をゲストにお迎えしてお送りしてまいります。楽子小学校の校歌をお聞きいただきました。楽子小学校創立145周年記念番組楽子の生徒、今月は楽子の歴史をテーマにお話をお聞きしてまいります。早速今回お越しいただいている方々はこの方々です。それではお話を伺いたいと思います。楽子 PTA 1976年度会長の松井伊豆彦さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、松井でございます。去年は和田和井が今年の感じでしたけれども、
そうでしたね。
今年はどんな年になるんでしょうかね。良い年になってほしいですね。
本当ですね。よろしくお願いいたします。そしてもう一方は楽子小学校の元の教員でいらっしゃいます川戸忠先生です。よろしくお願いします。
あ、今紹介いただいた川戸です。楽子小学校に11年、楽子児童館に10年、退職してからなんですけれども、それから今も児童館に関わらせてもらっていますので、楽子学区が第二の私のふるさとのような感じ、楽子小学校も同じです。そんな感じでは今います。
よろしくお願いいたします。さあ、今年度で楽子小学校が閉校を迎えることになりました。今回も楽子小学校の歴史とともにお二人の思いを伺っていこうと思います。それではまず松井さん、
はい、
70年代を通して PTA 会員を務められてましたが、はい、その当時の印象に残る思い出などを教えていただけますか。
はい、私は昭和51年に PTA 会長をやらせていただいたんですけれども、これは先輩に岩橋さんという方がおられまして、
はい、
彼からこれからは PTA 活動が大変重要だ、大切だということを説得されまして、仕事が非常に忙しかったのでなかなかそんな機会もなかったんですけれども、ですから昭和50年と51年に会長して、で翌年、谷敷さんという方に会長を引き継いでもらった、その両3年ぐらいPTA の活動をやっておりました。
まあ、ちょうどPTA の その会員会長をされていた頃に大変ないろんなことがあったかと思うんですけれども、はい、そのあたりいかがでしょうか。
まあ、一番印象に残っておりますのはやはり狭山差別裁判反対の子どもたちによる同盟休校でしたね。
はい、
で同盟休校宣言を子どもたちが自分たちで書いて校長先生の前で、まあ、読み上げたわけですが、 私は PTA の会長として心配もありましたので、校長室に一緒に待機しておりまして、それを聞いておりました。で、当時真野校長先生でしたけれども、はい、真野先生は、私は君たちのその同盟休校には賛成はできないと、反対だと。しかし君たちが石川青年という石川青年の無罪を勝ち取るために、あのこういう同盟休校宣言をして同盟休校をやったわけですが、その気持ちはよくわかると。しかしそれはそれとしての戦いであり、君たちの本分はやはり勉強をしっかりすることだと。今日の遅れを明日からしっかりと勉強して、立派な子供に成長してほしい、そういうことを順々と子供たちに、説いておりました。そのことが非常に印象に残っておりますね。
なるほど。あの、ね、いろんなたくさん思い出がある中で大変印象深いお話ということで伺いました、はい、ありがとうございます、はいはい、それではあの川戸先生ですけれども、川戸先生は1973年に楽士小学校に着任されたということなんですけれども、当時の思い出などはありますか？
75年から6年間、まあ、童話主任をさせていただきました。まあ、全体で11年間楽士小学校にいたんですけども、まあ、童話主任がさせていただいてた、その間が一番思い出がたくさんこうあります。まあ、その中でも同盟休校されたっていうんですか、そのことが一番思い出、大きい思い出としてあります。まあ、あの教員としてどんな立場でいるのか、まあ、そんなことをよその学校の教員からこう言われたりしましたけれども、まあ、教育委員会はあの同盟休校をやめさせ、まあ、そんなあのことをこう言われましたし、それから地元の方は同盟休校を 100%、まあ、あの成功させるんだ、まあ、その間で私たち教員は、まあ、中立の立場で行こうか、まあ、ということで、まあ、取り組んだりしました。まあ、あの一番こう心配しましたのが、子どもたちに悪い影響が起きないだろうか、子どもたちの仲が割れないだろうか、まあ、そんなことを一番心配しました。家庭訪問にも行きましたが、保護者の方にはこうしなさいとか、ああした方がいいですか、そんなことは全然言わずに保護者の意見を聞いて帰った、まあ、あのそんなことがありましたけれども、あの同盟休校は一家庭を除いてほとんどあの同盟休校に参加しました。そして同盟休校の日は、同和地区の子どもたちは学習センターで学習をする、はい、それからあの同和地区以外の子どもは学校で学習する、まあ、そこで同和専任といいますか、同和専任は学習センターへ集まって、まあ、子どもたちの生活指導を、まあ、あのさせていただき、そして指導、子どもたちへの指導は青年部の人たちがこうしました。非常にこう立派な活動だったな、まあ、そんなことも思います、まあ、あのまあ、その後子どもたち今大きくなっていますけれども、社会に出て立派に、まあ、あの活動をしてくれている、まあ、それなんかもやはり同盟休校のことでいろんなことをこう考えてくれたからだろうな、まあ、そんなことを思ったりこうしています。
はい、ありがとうございます。そしてあの部落解放研究帰宅集会、この帰宅研というのがスタートしますが、その立ち上げには大変松井さんが尽力されたというふうに伺っていますけれども、このあたりはいかがでしょうか？
はい、これ72年にスタートしてるんですけれども、あのこの地域研究集会の前にですね、全国研究集会というのはもう長くやってて、
はい、
でその全国研究集会のもう一つ下に京都市研究集会というのがありまして、でその下にいわゆる部落ごとに地域を基礎にした研究集会やろうということを呼びかけまして、はい、当時、楽士校、高峰小学校、それから唐久中学校、から浅井川岡中学校、この4校の先生方、それから育児会の会員の皆さん、そういった方に呼びかけまして、部落問題をその地域の問題だけはなしに、あの 地域ぐるみの課題にしようということで取り組み始めたわけでございます。
あ、なるほどね。はい、初期の頃に川戸先生もこちらに関わられたと伺っていますけれども、
はい、第3回目か4回目くらいからこう関わらせていただいて、非常にこう私たち教員も勉強をこうさせていただいた、そんなこと思います。まあ、その当時学習会が、まあ、初め仏教大学の講堂で、まあ、大体1000人ほど集まって学全体提案なんかこうがありましたです。そして午後からは各分散会に分かれて、各私たち教員は、まあ、司会者ということで、まあ、させていただいた。非常にこの熱心に皆さんドア問題について議論されたことを今でも思い出しされます。
なるほど、ありがとうございます。まあ、いろいろと記憶がよみがえりまして、懐かしいと思われることもたくさんあると思いますが、最後に閉校を迎えるにあたりまして、お二人の率直な今の気持ちと、最後に楽志小学校の皆さん、そしてリスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。まず松井さん、お願いします。
はい、大変寂しいことだと思うんですけれども、これは少子化社会の中でやむを得ないことだと。36人ではやっぱり学校経営は子どもたちを自立させていくということは難しいだろうというふうに思って残念に思います。ただこれだけ少子化社会になるということは、私ども会長や何かやらせてもらっておった頃からは本当に想像だにできなかったことでございます。しかし、まあ紫の小学校に統合されるわけですが、部落の童話地区、旧童話地区の子どもたちだけを大事にしてくれということはなしに、一人一人の子どもの人権を大事にしてくれる、一人のその取りこぼしも残さないという、そういうすべての子どもたちを大事にしてくれる、そういう教育を実践してほしいな、そんなふうなことを思っております。よろしくお願いいたします。
なるほど、ありがとうございます。では川田先生はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、楽志小学校が統合されていくということ、非常にこう心細いというか、非常にこう残念な、そんな気持ちもするんですけれども、まあ、子どもたちが少ない中で教育を受けるというよりも、大勢の中で揉まれて力がつくんではないか、まあ、そんなことを思います。まあ、ものの見方が広がったりするのは、やはり大勢の中で揉まれるというんですか、そんなことをしないといけないんではないかなと思います。まあ、統合されても楽志の子どもたちは、まあ、元気に頑張って大きく育っていてほしいな、まあ、そんなこと思います。
ありがとうございます。松井伊豆彦さん、そして川戸先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽志小学校創立145周年記念番組、楽志の生徒、ここまでのお時間は嵯峨根幸子がお送りいたしました。
1年かじすみれです。楽志小学校のみんなで行く全校遠足が楽しいです。私の将来の夢は2個あります。1つ目は保育園の先生です。2つ目は看護師さんです。どうしてかというと、看護師さんはみんなを助けるからです。
1年加藤ゆいとです。学校の好きなところは給食が美味しいところです。僕が一番好きな給食はカレーうどんです。僕は大きくなったら英語の先生になりたいです。なぜかというと、英語が喋れるからです。